送で100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
あとできることっていっぱいあると思うんですけど、はい、最初のうちは僕はあの動画を作ったら、はい、自分の Facebook、はい、Instagram、はい、Twitter、はい、LINE のタイムライン、はい、で、はい、全部シェアして、はい、で Facebook は介護グループをたくさん登録して、はい、介護グループに転写をしまくったんですよ。もう嫌われるぐらい。
あ、めっちゃ嫌われました。
めっちゃ嫌われました、うん、めっちゃめちゃ転写して、はい、毎回やってて、はいはい、でそれは最近やめたんですよ、はいはい、あのね効果があって、はい、たのは最初のうちは多分僕のお友達がちゃんと見てくださったんですよ、はいはいはい、そこのワンアクションはあったんですけど、はい、Facebook っていうのは友達の作ってないコンテンツは再生されにくいんですよ。で Instagram も Twitter もそうなんで、はい、俺なんでかなと思ったんですよ、はい、この話してもいいですか。
あ、いいです、はい、
シェアが意味がないっていう話なんですけど。
え、マジですか。
あのだからシェアを外したんですけど、この間から、はい、まあ、最近 Twitter だけ貼ってるんですけど、はい、Twitter は流れていくので人に迷惑かからへんので、あのシェアをしてても、はい、はい、Facebook を見てる人は、はい、Facebook の時間を生きてるんですよ、はいはいはい、インスタを見てる人はインスタが見たいんですよ、うん、だから、うん、その中に動画の URL 貼ってあっても、うん、動画に飛んだら YouTube の時間になるじゃないですか。
わかります、わかります。
それって、うん、ほとんどの人がやらへんってことに気がついたんですよ。
なるほど。
だから Facebook で動画を届けるんだったら、はい、Facebook ってあの動画そのまま貼れるじゃないですか、はいはいはいはい、だからそういう風にしておくと結構、まあ、ビューも上がったりとか。
もう YouTube の再生回数というよりは Facebook の中で
中でそのまま動画を同じものを投稿したりとかやったら再生は伸びると思うんですけど、フェイスブックの人はフェイスブックの時間を生きている、ツイッターの人はツイッターの時間を、インスタグラムの人はインスタグラムの時間を生きているので、
だから
、うん、あの僕それに気づいて、でもう貼るのやめたんですよ、シェア。でこの間のちょっと介護 の、 あの社会の底辺だけはちょっと一回見てほしかったから、もう一回あの何日かしてからもう一回貼ったんですけど、でもそれでも結局全然ビューそれで伸びたってことはなくて、それよりも YouTube 内を SNS と仮定してそこで目に留まるにはどうしたらいいかっていうことをやっぱりやってった方がいいかなと思うんですよ。トークの内容と必ずしも一緒じゃなくてもいいかなと思うっていうのは、あの柴田さんってご存知ですか。
はいはいはい、
柴田さんって動画自体はもうずっと喋ってるだけ、はいはい、ダラダラ喋ってるだけなんですけど、もうねサムネイルとタイトルの付け方が本当にすごいんです。だからもう絶対見てしまうんですよ。でもそうしたら開いてしまったらその人もトーク面白いから、なんか見てまうんですよ。なんか見てまう、なんかかけてしまうっていうのが、やっぱりこの YouTube ってそういうコンテンツになってる。なんか知らんけどこの人が動画上げたら見てしまうよねとか、
YouTube の中で勝負するす、ね、
そうです。 YouTube の中で、まあ、それってヒカキンさんとか、
そうですよね、
とかおへんさんとか、もう増田内閣さんとか、そう、もう超有名どころと本気で勝負していかないといけないから、すごくそこは難しいんですよ、うん、でも一つ思ってるのは、介護 YouTuber って多くないんですよ。
いてないですし、
うん、いてないです。僕知ってる限りで何人ぐらいでしょう、はい、まあ安藤雄介さんでしょ、あの大輝さんでしょ、で
ケア協っていうのが最近ね、
ケア協さんは、ね、はい、結構もう爆裂に上がってますよね。
はい、
そうで介護水和さんも大ファンですし、ケアキョさんに出してほしいんですって、ケアキョさんでよかったらチャンネル出してください。そういう介護 YouTuber の中のコンテンツってまだまだ全然大きくなくて、
逆に言えば、
ね、そうなんですよ、まだまだブルーオーシャン、
そうか、ブルーオーシャン、
ブルーオーシャンなんで、
レッドオーシャンの中で、
そう YouTube 自体はもう超レッドオーシャンで、もう先行利益がえげつなくて、 YouTube って本当にもう、あの YouTuber になる小学なりたい小学生はやめた方がいいです。もうだって僕はちゃんと生計立てれてるから、ケアマネもあって会社もやってて、こういう遊びができてるんですけど、これで生計立てていこう思ったら、いやそらしい並大抵の努力では。
で最近はね、あのちょっと 過激なことしてるやつがアカウント止められたり、
そうなんですよ、
ちょっとそういうことしてきたから、ね、
そう、あの登録者が多くても収益ができなかったりとか、
そう、そうですよね、
うん、そういうのが
通らへんかったりね、
そうなんがあるんですよ、だから Google も社会的規範とかすごく見るようになってきてるから、う
ん、ま
あ、
そんな中まだ介護は奇跡的にブルーちゃ
ん、そうなんですよ、だからまだね、ほんまに10年もいてないと思っててちゃんとやってるのは、その中で自分がまだ空いてるポジションっていっぱいあって、だからね、レクリエーションだけをむちゃくちゃ楽しげにやるようなレクリエーションもまだブルーオーシャンだと思いますし、介護のコンテンツを出してる人って意外と介護職以外の人たちが結構多いから、今から介護職の人たちがやろうと思った時に、あの僕ほんまに生活日誌の大輝さん大好きなんですけど、現場のヘルパーさんがやってる YouTube のチャンネルで、もうただ単に今日の夜勤こんなんやったみたいなとか、夜勤あるあるとか
雑談してみたいな、
雑談とか本当にコントをしてたりとか、結構動画もしっかり作ってあって、あの大輝の生活日誌ぜひ見てほしいんですけど、面白いんですよ。で、あのそれのフォロワーは完全に同じ介護職の人たちで、もう4000人の登録者がいる、
すごい、
うん、でもそういうことっていうのは、不特定多数に届けようと思うと今の時代ってやっぱ難しいんで、絞ると意外と届くというか、
なるほど、うん、そこはちょっと考えながらですね、
そうですね、
ブルーオーシャンの中で、
ブルーオーシャンの中で、でやっぱこういう横のつながりもすごく大事なんちゃうかなと、こういうコラボとか、うん、やっぱり情報共有をしていって、この介護 YouTuber とか介護の発信者の業界っていうのをやっぱり盛り立てて楽しくしていくっていうのは、
そうですね、
うん、ニュースがあるじゃないですか、はいはい、昨今介護のニュースってやっぱりね、はい、ビューが伸びるんでしょうね、はい、マスコミも取り上げたがるんですよ、はい、でその時にそれでは、その現あの介護の事件に詳しい何々さんをお呼びしましたって言われて来る人って、だいたい大学教授とか、うん、であと作家の先生とか、うん、そういう人なんですよ、
はいはい、
いやケアマネ来なあかんでしょって、介護福祉士来なあかんでしょっていうことなんですけど、来る人来らへん、なんでかって発信者があんまり少ないからなんですよ、でこうやって僕動画で喋ってたりとかしたら、もうちょっとだから自分がもう少し登録者数がいってビューが伸びたら、マスコミとかにタダでいいからニュース解説させてほしいって言って、ケアマネージャーとしてニュース解説をさせてもらえるようになりたいなって、でそして何が行われるか言ったら、現場のちゃんとした声をちゃんと届けたいんですよ、
そうですよね、
うん、めちゃめちゃ歪められて、うん、いやそうなんですよ、もう介護職は全員疲弊しててね、もう毎日明日が見ない状態で給料も上がらない中で苦しんでるんですっていう話をする大学教授がおって、お前は何もんやん、
ネガティブキャンペーン以外何も
ない、何もでもないですよ、まあ人のこと言えないんですけど私はね、中を見ていただいたらね、ちゃんとポジティブなんです、だけどそこがね、やっぱ発信ってすごく大事なんですよ、こんだけ YouTuber いろんな業界からいろいろあって、例えば大食いだけでももう1000人ぐらい言ってたりとか、もう料理人だけどめちゃめちゃ言ってたりとか、釣りなんかすごいですよ、釣りチャンネルとかもめちゃめちゃ、介護ってまだね、いない
奇跡的な、
皆さんまだブルーオーシャン、まだブルーオーシャンで先行者利益ありますよ、結局介護の現状っていうのをネガティブに伝えるっていうところの方がやっぱビューは伸びる可能性は高いんですけど、やっぱポジティブに伝えていきたい、正しく伝えていきたいっていう思いがあります、ね、
だから一応介護業界の動画をパッと見ると、ベッドがあって、
うん、
異常とは、
ね、そうそうです、
航空ケアとはとか言って、こうなんかの企業の PR ビデオみたいなも
ん
じゃないですか、
そうなんですよ、
あの辺どうやったらもうちょっとこう、
あ、
どうや
ったらあれも
見てくれるかなみたいな、
みんな内容的には、あ、いえいえ、内容を見たらものすごいたくさん詳しいことをやってくださったり、で企業さんが作ってるのでめちゃめちゃ綺麗にお金かけて作ってるんですよ、だから私の長生きチャンネルなんてもうスマホで撮ってスマホで編集してた時代もあるぐらいなんで、画質も悪いですし、でもやっぱり先ほども言ったサムネイル、例えば何々株式会社何々の例えば異常その1とか、例えばその急に出てきた上から見てた動画が何々株式会社異常動作パート3っていうのが出てきて、いやパート1をそもそも知らん
って、なるほど、うん、
いやないですか、パート2も知らんし、でその会社も知らんので、YouTube って順番に表示してくれないんで、パッと思いついたのをピックアップしてたまに表示してくれるんですよね。
勉強になります。
だからその人がパッと見た時に、いやいやって飛ばすじゃないですか。その会社名ブワーって何々株式会社とはみたいな動画あっても、いやそれはそこに働いてる人は見るけど、ほとんどその隣に住んでる人も多分見えひんでっていう。 のになっちゃうじゃないですか。でもそれって中身めちゃめちゃいいのにもったいないなと思ってて、
きっちり作ってあるしね。
そうなんですよ、サムネイルはなんでそんなに会社感出すんやろうと思って、うん、そうじゃなくて、うん、例えば、うん、サービス高齢者住宅の CM をめちゃめちゃ動画お金かけて作ったとするじゃないですか、うんはいはい、でそれを、うん、どんな職員がおってどういう素晴らしいサービスがあってっていうところでやるとすると、うん、何々株式会社、有料老人ホーム何々みたいなサムネイルのタイトルとか、うんうん、しても多分誰も見ない、うん、中身めちゃめちゃ良くても、
う
ん、
そうですね、う
ん、それやったら、うん、あなたの老後を預けませんかとかね、うん、なんかこう、うん、お金に絡めて、うん、何円で勝ち取れる老後とか、
うん、お金に絡めて
とか、
お金
とか、うん、であとはとにかく引っかかりは作らないと、うん、まず指が止まらない、うんまあ、企業名も全然いらないし、うん、企業情報とか例えば何々株式会社、うん、ケアマネージャー何々みたいなのも、うん、いやまずお前を知らんってなっちゃうんで、うん、その人がめちゃめちゃいいこと言ってあげるんやったら、うん、風変わりケアマネとか、うん、ケアマネってもういらないかもしれないんですよね、うん、その人がちょっと言葉に言った一言を、うん組み取ってただ不特定多数に届けたいような内容がある場合、うん、めちゃめちゃいいメッセージがある場合っていうのは、うん、やっぱりその扉っていうことを意識して作る必要はあるのかなっていうのは思います、う
ん、企業さんも外注出して結構莫大な金額で、ねうん、こう動画作ったりされてると思いますよね。
そうなんです。そこには多分動画クリエイターは多分アドバイスしてると思うんですよ、うん、だけど企業イメージっていうのがあるじゃないですか。でも
それじゃあちょっとね、うん、みたいな。
そう、 いやうちはこのロゴを出してこのマークを出してもらわないとうちの施設はこれだからって絶対言うてると思うんですよ。だからここはもう顔になるとこやからこういうふうにしてもらわないと困るんですよって、うん、そうやろう。だから動画クリエイターはいや絶対こっちの方がいいのにっていうのを押し殺しちゃったりとかするでしょうね。外注費外注なんで。
そうですよ。
うんうん、僕やったらこうするかなっていうのは、うんうんうん、思ってますけど、うん、でもまあそれをあまり、はいはいうん、どうせやったらここ、うん、上野さんとか、はい、一般でやってはるこの本当に介護で、はい、これから YouTube で頑張っていくんだっていう人たちと、はい、そういう状況を共有して、うん、みんなでビューを伸ばして、ね、介護 YouTuber のジャンルを確立させたいんですよ、
は
い、
やりたい、やりましょう、やりましょう、
うん、介護系 YouTuber、はい、何々系 YouTuber ってあるんですけど、はい、僕は介護系 YouTuber ですって、はい、もう全部のとこに書いてるんですよ、はい、介護系 YouTuber をちょっと流行らせたいんですよ、
は
い
は
い、
あやりましょう、やりましょう、そうね、ぜひ、
うん、で、はい、ほんならなんかこう、うんかっこいい人出てくるじゃないですか。なんか憧れめちゃめちゃ男前のなんか今日のケア、はい、何々の今日のケアみたいなんで女性ファンがブワーって見るみたいなとか、めちゃめちゃ可愛い子がなんかこう、うん、夜勤明けに撮る動画とか、なんかめちゃ面白そうなんがね、宝冠さん、宝冠とかもブルーオーシャンですよ。
宝冠全くないですよね。
ないです。宝冠は看護師 YouTuber は増えてきたけど、宝冠とかは面白いとか思うんですよ。でも僕らの業界って利用者出せないのがやっぱり辛いんですよ。
そうですね。プライバシーの問題とかね。
そうなんですよ。事例の話もしにくい、
ね、なかなかこうね。
そうなんですよ。
プライバシーの問題もあるし、
だからそこも難しい。だから僕は利用者出してる動画もあるんですけど、これは自費でやってます。自費契約を結んで、その自費契約書に、YouTube とホームページとか、はい、SNS への顔出し、
はい、
でまあ、名前出しはもちろんしないですけど、顔出し OK かとか、モザイクをかけたら OK かみたいな欄を重要事項説明書につけてるんですよ。でも介護保険ではしないんですよ、はいはい、そんなやったら偉いことなんで。
そうです。ある程度の塊になっていけばね。
そうなんですよ。
ちょっとこう、あ、こんなアイデアもあったんやとかいろいろこう出てきてね、うん、面白くはなってくると思うんですけど、
うんうん、この業界がそういうなコンテンツがもし作られていって、うん、1個のジャンルとして確立したら、うん、もう少し皆さんの時間を奪うことができるんかなとか、
う
ん、
そうです
ね、うん、中井貴チャンネル見た後に仮想情報、はい、放送局を見て、はい、で、まあ、先の滝さんを見たりとか、は
い、そうですね、
うん、っていうなんかこう、うん、一連の流れみたいなのが、うん、
できれば
ねえ、レペゼン地球見て東海オンエア見て、はい、ヒカキンを見るみたいな流れで、面白いなと思ってたりはします。うん、
でもしばらくはちょっと処遇改善芸人パート2って
、そう、処遇改善いいです。処遇改善はもうぜひやってください。
質問されたらさあ、
処遇改善芸人
みたいな感じ
よー。
あとちょっと最後にお聞きしたいのは、はい、皆さんチャンネル登録はってめっちゃやってはりますやんか、うんうんうん、やっぱりチャンネル登録って大事なのかっていうのと、もし大事であればどうしたらいいんですかっていうのをちょっと教えてください。
はい、はいはい、チャンネル登録に関してはね、はい、やっぱり大事だなと思う点と、はい、そうでもないかなって思う点と2つありまして、
ね、
う
ん、
はい、まず1つはね、チャンネル登録いいなと思うところは、はい、単純にやっぱビューが一気に伸びるわけなんですよ。もうファンなんで、は
い、そうですよね。
だから、例えばですね、例を出すとレペゼン地球っていうグループがあって、はい、レペゼン地球さんはチャンネル登録者数がもう150とか100、もう200万人近いんです。今はね150いるということは、はい、半分でも100万人は見てくれるわけなんですよね。ちゃんと人気のある YouTuber がその人が求めてるコンテンツを作れば、はい、まあその登録者数の半数は見てもらえるんじゃないかっていう、だいたい基準がわかる、はい、だから登録者数を増えれば増やすほど、一つの動画から再生数のイメージがしやすくなるんですよ。だからそこが伸びれば、単純にこの動画を作った時にこのぐらいはいくやろうなっていうイメージはつけれるようになるので、やっぱりチャンネル登録者数は大事だなって思うんです。ただ大事じゃないなと思うこともありまして、これは何かというと、僕らやっぱ再生されないと全く意味がないんですよ。チャンネル登録者ばっかりうわーって広げてる人が例えばいてて、Facebook とかの界隈であったりするんですけど、 YouTuber スレみたいなのがあって、とか2チャンネルでも YouTuber スレがあって、そこで相互登録っていうのをしてる人たちがいるんですよ。
あ、なるほど、
うん、あなたのチャンネルを登録するから僕のチャンネル登録してって、うん、これを1万人とやったら、うん、チャンネル登録者1万人になるわけなんですけど、はいはい、でこれは簡単に登録者は伸びるんですけど、再生数を見たらすぐ分かるんですよ、うん、チャンネル登録者3万人
見てないみたいな、
見てないんですよ、ね、チャンネル登録者数はもう3万人とかいてるのに、ほとんどの動画が100回とか63回とか、これはこれもう相互登録やなってもうすぐ分かるんで、だから誰もチャンネル登録相互にやってるわけやから、 YouTuber は YouTuber 興味ないじゃないですか、
自分のは見てほしいけどねみたいな感じですね。
だからビューが伸びないんですよ、うん、だからそれをしてても Google の規約的には総合登録は法律違反なんで、法律とか Google 違反なんで、
まあ、
目つけられてアカウントがバーンされたりとか、収益化ができなかったりとかっていうリスクがある、うん、でやっぱりいい動画を人の目に届きやすい工夫をしてちゃんと作って、で中身もしっかり人に届くものを作って、いいものを作って、たくさんの人に見ていただく努力をする、でそうすると勝手に登録者数って上がってくるじゃないですか、うん、あれが全てではないけど、せっかく見たんだったら次の動画も見てほしいなっていうところで、チャンネル登録お願いしますっていうのは言ってます、ね、僕はもう最近もうさよならって普通に終わって、エンディングロールを作って、チャンネル登録をお願いします、高評価をお願いしますっていうのと、あと、LINE アットで、まあ、藤川に質問がある人はメッセージを直接いただけるような仕組みを、動画コメント欄でもできるんですけど、そこって不特定多数にめっちゃ届いてしまうんで、みんな介護の悩みって閉じられたところでしたいから LINE アットもご紹介してます。ちょっと余談やったんです、ごめんなさい、まあ、そういうとこで、まあ、チャンネル登録者数が全てではないけど大事かもしれないっていうところですね。
勉強になりました。
本当
に。
いやいや
ちょっと私もいろいろ見てみたいなって思いました。
はい、ああ、よかったです。
見てみたいというか、YouTuber デビューしてる。
そう、
福和術です。
今日全く介護の話してないんですよ。いいんでしょうか。
ちょっと僕自身が悩んでるんで、ちょっとせっかく藤川さん来ていただいて。
よかったです。
ありがとうございます。
いやいや、もう、はい、一緒にね、はい、やっていけたら、ね、楽しいです。
じゃあ、最後に皆さんに何か伝えたいことってありますか？
はい、ありがとうございます、はい、中生きチャンネルという YouTube チャンネルをですね、はい、昨年から運営してまして、はい、まだまだですね、はい、たくさんの方に見ていただきたい内容がたくさんあります、はい、で一般の方もですね、介護の当事者の方々もぜひね見ていただいて、はいはい、で一緒に考えて、はい、無思考ではなくね、うん、共に考えて新しいものを自分たち介護職とか、うん、もう当事者で作っていこうっていうコンセプトも元でやってますので、うん、ぜひ見ていただいて、はい、でチャンネル登録していただけたら
結局チャンネル
登録坂総放送局と長生きチャンネル、
ありがとうございます、
セットでよろしくお願いします。
ありがとうございます。もう20代30代もね、どんどん YouTube に参入してくださいね、
来て来て、
おっちゃんばっかりやからあれやからね。
そうなんですよ、
はい、ぜひぜひお願いします。
そうなんです、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
今日は長生きケアプランセーターではなく長生きチャンネルの藤川さんに来ていただきます。はい、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。